お祈りします。恵み豊かな天の父よ、今日はこの翼の教会で、あるいは家々で、そこがリビングルームでも勉強部屋でも、もしくは台所でも等しく礼拝するところになっていますので、神様が私たちを一つにしてくださって、つないでくださって、それぞれ今日真心から捧げる感謝と願いを引き上げてください。もしも疲れ切って、また多くの試練にあってうなだれて来られた方がおられるなら、恐れるな、私があなたと一緒だと触れてくださるように、御声をかけて強めてくださるように、事実道を開き、これが私の用意した御業だと、素晴らしい一週間にお招きください。体調優れない方を本田姉妹の報告のように、神様が順々と引き上げてくださって、癒しの恵みをお与えください。祈られたように、今再び得も言えぬニュースなどで心がざわつくような中に、子どもから大人までおりますけれども、いたずらに恐れることなく、あなたを恐れかしこんで一歩ずつ、それでも前進しますので、私たちの手を引いてください。今度の総会、また4月以降の歩み、特に大熊のチャペルのことなども、神様の手の中でここに来なさいと教えてくださることをお願いします。お一人一人の心の願いに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、早2月になりましたが、早いなと思っている方はどれぐらいいますか？そうですね、私もなんか各駅停車じゃなくて、人生は振り返ると新幹線みたいなもんだなと思いますが、ほぼ1ヶ月前、年初の言葉として、いい年の取り方についてお話ししました。何も新築の家、新車だけがいいのではなくて、風雪に遭い汚れ、喜びも悲しみも、あ、年を重ねてきたんだなって、いいもんだなって。で、いい年の取り方の秘訣は、自分の内側を豊かにして、一つのハーモニーを家庭でも教会でも奏でるときに、生きててよかった、今日は素晴らしいって実感することをお話ししました。しかし、そこからもう1ヶ月も経って、白川、宝永の冠という箴言のお言葉をあの時紹介しましたが、私は抗ってまして、実はですね、結構怪しげな話だったかもわからないんですが、我が家のダイニングルームには結構大きな黒酢、酸っぱいですよ、酢だから、沖縄だかな、あれ、黒酢の瓶が年中ありまして、で、大さじ1杯必ず1日私はコーヒーにも入れ、ヨーグルトにも入れ、家族によればそんなことしたら味も何もないじゃないかと言われるんですが、確かに味も何もないんです。何の怪しげな話かというと、どうも黒酢を飲み続けると白髪が黒くなるかもとか、結構怪しいと思ってるんですが、あの、純情純粋な私は抗って、それでも飲み続け、鏡を見ては落胆しているんですね。なかなかそうならないなって。まあ、しかし、白髪は本当は宝永の冠なんです。年を取るということは素晴らしいことで、そのようにして1ヶ月が1年になり、5年になり、10年になり、私は25歳で牧師になって、 来月の3月11日震災の日でちょうど40年で、本当はここで一区切りしてそのまま退こうかなって、素晴らしい後継者もいるしと思ったりもしたんですが、閉じられている教会堂を開くまでは、もう少し1年気力があるならば、体力の許す限り、北の方に行って住んでみようかなと思ったりなんだりいろいろしてはいたんですけれども、そして来月で一区切りとなると、私のあとお話は考えたら、京都、 来月の1回の2回なので、出演する時はまだまだあるんですけれども、あと2回で一区切りしようかなと急に思って、2回のうちの1回選んだのが「コップの中の嵐」と変わった題目をつけましたけれども、これどこの家庭でも、どこの会社でも、どこの国でも、旧約でも新約でも、いつの時代でもコップの中の嵐がどうして起きるのって、じゃあアウトラインを出してもらいましょう。これは言わずと知れた、私たちは天使じゃないし、イエス・キリストに出会ったとしても私たちの罪が完全に消えたわけじゃなくて、私たちは亡霊に疲れているように、肉体がある限りいろんな欲徳がありますから、そうすると絡まって、いや罪人の集まりだなと、悪いことばかりじゃないんですよ。なのでなだめの供え物としての御救い、イエス・キリストが私の本当に命なんだなって確認しながら、悔い改めながら、希望はあります、未来はあります、前進できるということになってるんですね。さあ今日選んだ32章は、出エジプト記20章でモーセは、モーセの十戒って時代と国を超えた普遍的な人の生きる道なんですけれども、それが与えられて、そしていよいよ石の板に神様ご自身がどういうふうに書かれたかは想像するしかないんですが、モーセの十戒をいただいて山から降りてくるときに、山の下では何が起こっていたかと、コップの中の嵐とつけたんですけれども、全くがっかりするような、こんな聖なる世界の同時並行で、こんな人間臭い、ドロッとして汚い、なんでって、当時の民がひねくれていたからは正解じゃないんです。モーセの実の兄のアロンも二人でいる時と一人の時ずいぶん違うねでもないんです。モーセも罪人で、聖書は新約から旧約に出てくる全ての人が罪人で、偽人はいない、一人もいないと書いてある通りなんですね。なのでこの罪人の地上の旅路がいい年の取り方をして祝福するためにされるために必要なのは努力、それとも修行じゃなくて、これは神様が備えし、今日はなだめのっていう言葉がついているからそのままにしましたが、なだめの供え物としての出エジプトの時は傷のない羊を、血が必要だと、血がなければ家の門柱に塗って神の裁きが過ぎ越してこの家の長男は無傷だよってならないよって、甚大な被害が罪の結果もたらされるよってことは何を表していたのって、傷があっちゃダメなの捧げ物はって、だって罪人は傷者ですから、モーセは私がなだめになるとは言ったんですが、そうはいかない、モーセも罪人ですから、なので罪のない神の子羊である杉越のお祭りの羊ではない、まことの羊であるイエス・キリストが来られるという聖書の根本命題ですよ。な、今日コップの中の嵐を見ると、ああキリスト様のなだめが必要だったんだ、いや私は必要ないとかとっても言えないって、モーセにもアロンにも人々にも私にもイエス・キリストが命だな、命には命ですよ。さあそれでは一節ご一緒に読みましょう。ああごめんなさい、私が読みますね、私が読みます。民はモーセが山から一向に降りてこようとしないのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ我々に先立ってゆく神々を我々のために作ってほしい、我々をエジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。よくぞ言ったもんですね。汚い言葉だとどの面下げてこんなに世話になったモーセのこと、40日40夜が罪ですか悪いんですか。いいえ、イエス様もそういえば40日40夜断食をして悪魔の誘惑を受けたんです。食欲や名誉欲にいざなわれて、神の子なら飛び降りてみろとかね、 全世界をあなたのものにしてやるとか、誘惑を全部御言葉で退けた40日40夜でした。しかしモーセは山に登って雲の上に登って、神様のモーセの10回が与えられる時、1ヶ月以上過ぎて、人々の不安、疑念、どうなったか分かんないよってざわざわして、そして戻ってこないんじゃないの、1ヶ月が1年になったらどうするって、リーダー不在だよって、もしかして死んだんじゃないの、生死も分かんないよって、今も何かあると、何が本当の情報か嘘か、あの誠のニュースか分かんない、流言飛語が飛び交うものですが、人の世の常ですが、人の差がですけれども、だからといって自分がいない間、相談事は私の兄のアロンにねとモーセは言って山に登ったんですけども、アロンが、お兄さんがこんなにも崩れて、とんでもない偶像礼拝のリーダーのように誘われていくとは夢思わなかったけど、そういうことありますかといえばありますよ。だいぶ前に韓国に何度か行った時、まあ、韓国はキリスト教がもっとすごく多いんですけど、でいろんなことがやっぱりあるらしくて、多ければ多いなりに、主任牧師さんが長期の休暇取るときは後ろ向きながら行けっていう、初めて聞いたさ、あんなこと。しばしばあるのは、腹に一物のある誰か、馬の合わない人、もしかしたらたくさん伝道者って教会に10人いたり100人いたり、大きい教会はするので、その一人がその座を狙ったり、あれ誰かと誰かが磁石でくっつくように、もう帰ってこないんじゃないかとか、ありもしないことを言って、見捨てられたんだ私たちはとか言って、気がついたら帰ってくる場所がなくなっているって珍しくないって聞いたんですね。いや、そんなことあるかなと思ったんですが、これは人間ですから、私たちは誰であっても聖書の教えによれば罪人なので、さもありなんかもなって、このしょうもない人々は、彼らはしょうもないですよ。出エジプト記の中にすでに書かれていたように、なんでモーセこんなとこ連れてきたって、エジプトにいた方がよかった、ニンニクが食べたい、ニラが食べたいって言ってモーセを殺せとかね、そういうことを指示を言う人たちだから、そういう民だったかなと予測できますよ。けれど、なんで実の兄弟でって。じゃあ2節を読みましょうか。こんなことは一刀両断にするかと思ったら、お兄さんのアロンはこうでした。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。まあ、多分かつてエジプトから剥ぎ取るようにしてもらうものをもらって脱出した彼らの戦利品だったかもわかんない。あまりに詰め寄られるので多勢に無勢だったか、二人でいる時のアロンと一人ぼっちになった時のアロンの心細さと弱さが出たかよくわかりませんが、まさかじゃ金の耳を外してここに持ってきなさいって何するのって、のみで、だから木でコンコンコンコンやって、あ、牛って力強い偶像の象徴のような時代だったようですが、その小物みたいな鋳型を作って、そして溶かしてみんなが持ってきた金を流し込んで偶像の紙を作っちゃったというんですから、耳を疑う、目を疑うというか、これがアロン、いや、これが人なのって、これが人間なのって。じゃあ私3節4節見ますね。民は皆その耳にある金の耳輪を外して、アロンのところに持ってきた。彼はそれを彼らの手から受け取ると、のみで鋳型を作り、それを鋳物の格子にした。彼らは言った、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だというから。仰天ですね。火の柱、雲の柱で海を分けて導いた神様を知っているアロンがですよ、あまりに人々が詰め寄るので、リーダー不在でどうするんだって、見えるリーダーがいなくてどうするんだって、本当に帰ってくるかどうかも、生きてるかどうか消息不明じゃないかって、あまり言うもんだから、全員にとれば、じゃあこれどうだって作ってみたら、恐ろしくなって、いや、もうそれ以上しなくていいですって言うかと思ったら、そうでもないんですよ。どんどん過激になって、一気呵成に、 じゃあこの顛末はどうだったかというと、具にもつかない弁明ですよ。アロンはこの後モーセが山から降りてきて、そして責められた時に、じゃあ一丸を出してもらいましょうか。出エジプト記の32章23、24、ちょっと子供じゃあるまいし、自分の石じゃないんだってみんながここに投げ込んだら自然にこれが生まれて出てきたんだみたいな、誰が信じますかって。警察に捕まった人があなたが刺したんでしょうと、いや勝手に手が動いてこの包丁が私の弟の背中刺してたんだって、私は責任ない罪なしって、ありえない理屈ですよ。読んでみますね。彼らは私に言いました、民のせいだ、私じゃないって言うんですね。我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。24節次、はい。それで私は彼らに、誰でも金を持っているものは、金を持っているものはそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのですと、次もあったかな、はい、ごめんなさいね、10はこれで終わりでしたっけか。24節、はい、次のページは違いますね。はい、わかりました、ありがとうございます。というわけで皆さん、実の兄弟のお兄さんがこういうことをするかなって、いや昔は教育も行き届いてないから原始的で今はありえないなと言えないですよ。私は今のところ見てるんですが、皆さん NHK の歴史大河ドラマ、今回鎌倉幕府武家政治の始まりを、結構面白いですねと宣伝するわけじゃないんですが、多分顛末はどこまで行くか知りませんけど有名ですよね。源氏をここに鎌倉幕府を建てると言って、しかし頼朝は協力をしてくれた異母兄弟の義経、小さい時は牛若丸と言われて有名でしたが、弁慶、この東北の結局岩手県と平泉にお兄さんはライバル意識を持ったか、自分の許可なんか勝手なことをやりだしたと誤解したか、本当だったか、実の兄弟で血で血を争うような、結局自刃して彼は東北の平泉で亡くなりましたが、弁慶は立ちながら亡くなったと伝えられている、本当かどうか分かりませんけれども、兄弟間で最初は手を握って一つになって戦っていたのに、最後は憎しみあって、実の弟に実際手はかけなかったけど事実殺したも同じですね。どういうふうに描き方を今回するか分かりませんけど、聖書の時だけじゃないですよ。会社でも家庭でも、なんだかお医者さんに猟銃で発砲したとか、素晴らしい先生のお医者さんのところに火つけたとか、いや本当に悲しい話だなと思いますけど、しかしこれは今だけに限ったことではなくって、ある家では兄弟間で、親子間で、子が親に、親が子に、大企業でも中小企業でも、こんなことあるかって、こんな裏切りあるかって、こんなひどいいじめの物語があるかって、なんでってアウトラに出したように、全ての登場人物が義人はいない、一人もいないと。民も罪人、アロンも罪人、もう一つついでに言いますと、二丸を出していただきましょうか。アロンとモーセの上にはお姉さんの長女のミリアムという人がいましたが、モーセのリーダーシップに二人で連携して2対1で非難して、あなただけを選ばれたのか、あなただけが神と語ったのかみたいに、弟のモーセはつらかったと思いますよ。読みますね。その時ミリアムとアロンは、ごめんなさい、民数記12章1、2、その時ミリアムとアロンはモーセが妻としていた苦主人の女のことで彼を非難した。モーセが苦主人の女を妻としていたからである。自分の奥さんのことを責められて異邦人じゃないかってつらかったと思いますよ、実の姉と兄から。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのか、我々とも話されたのではないか、主はこれを聞かれた。次あったかな、次の、はい、ありがとうございます。というわけで一度ならず二度までも、じゃあ皆さん最後に、モーセは一人いつも正しかったか、いや罪のない者は一人もいない、罪人の集まりなんですね。じゃあ3丸を出していただきましょう。 メリバの水という、皆さん覚えていますか。あんまり人々がイチジクがないじゃないか、ブドウがないじゃないか、エジプトのようにというもんだから、モーセは少ししゃしゃり出た、出過ぎた、境界線越えた。だからといってモーセは神様の前に出ていいかって、岩を打てば水が出るとは言われたんだけど、2回打てとは言われてなかった。おそらくは、じゃあ私の腕っぷしでお前たちに水を供給するんだと、あまりに胸を張りすぎたかなって。ちょっと民数記20章10から12、長いけれども読みますね。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。モーセの罪ゆえに、傲慢だったゆえに、多分大きなものを失った。モーセは寝坊山で果て、約束の土地に入ることはかなわなくなった。罪のもたらす代償は大きいんですね。皆さん、翻って新約聖書を見ると開きませんけれども、悪い代表格はコリント教会かな。やっぱり私はパウロ先生に導かれたから、パウロ先生派閥だみたいな。教会に派閥も減ったくれもないんですが、私はキリストのマナ弟子のペテロ先生だからケパ派だって言ったりね、あまりに人間臭い、どっかの会社、どっかの政治団体、どっかの揉めてる家庭親族って、もうごたごたが絶えないコリント教会、一人一人もそうですよ。温かい代表はピリピ教会です。本当に優しくて情が深くて、いつまでもパウロに献金し続けた教会ですが、じゃあ罪がなかったかといったら、とんでもない。二人の女性の名前が聖書に記されちゃって、ユーオディアっていう女性と、女性系で書かれているから、スントケっていう女性は、多分二人とも能力あったんでしょうが、角を突き合わせてしまって、それやめて本当に身を低くして教会の中で和合して暮らすようにと諭されなければいけなかった。これはユーオディアとスントケ、コリント教会に限ったことではなく、いつでもどこでも誰でも地上に生まれる私たち全てのものは罪人なんだなって。もう亡くなりましたが、大熊で教会に来ていたある方は、高校まで行って関東地方のいくつかの教会、何十年も暮らしたので、家を建てていくつもの教会に行ったんだそうですが、いろんな教派の一つの教会以外どの教会でも分裂を経験したって言ってました。できたらそういうこと聞きたくなかったけど、いや現実なんだなと思いました。なので私が、今コロナであんまりいろんな教会行けなくなりましたが、どこぞの教会に行った時に、長い間、一流企業の上の方で働いていた人が、後からクリスチャンになって言ったことには、私は言い得て妙だなと思ったんですけど、あまりに教会は純情すぎる、純粋すぎる。私は晩年に教会に来たから何でも新鮮だけど、ずっと教会にいる人は多分見る視点が違うので、ちょっと何かが起こるとこれおかしい、ちょっと何かが起こるとこんなはずはないって、あまりに敏感すぎる、あまりに反応しすぎる、それでは現実はやれないんじゃないかと思うよっていうのは、その人が語るには、何十年と教会全く知らない、関係ないクリスチャンにも会ったことのない世界にいると、それどころじゃない物語、殺人まではいかないけど、人間ってこんなことまでするかって、こんな裏の裏までやるかって、それと比べたら教会は本当に綺麗なものだって、全然レベルが違うって、一点の誇りも許さないって言ったら多分生きていけないと思うよって。私は居直っていいとは思わないけれども、聖書がこんなにいろんな人の罪を列挙しているということは、現実人は罪人なんだよって、そして自分も周りも、もちろん教会も許された罪人の集まりなんだよということは知っておいていいのかなって。 じゃあアウトラインをもう一度戻ってもらいまして、人は皆罪人ですけれども、私がモーセだったら多分じゃあ水出してやろうかって俺が勝ったみたいな気持ちになったかもしれない。もし私がアロンとして生まれていたら、多勢に無勢だしこれしょうがないって、結局偶像礼拝もしょうがないって言ったかもしれない。もし私が民衆の一人ならエジプトにいた方がよかったってやっぱり思って、やっぱり口に出してモーセを責めたかもしれない。感情が優先して。なのでどう生まれたとしても誰であっても罪人なので、何が必要かというと努力とか修行とか高い地位につくとかではなくて、神様の怒りをなだめる備え物、これは血の捧げ物が必要で、どうする、自分で準備する、いいえ、並行して出エジプト記の中で聖書の神髄根幹をなす備え物が用意されていたんですよ。あなたのため備えられていたんですよって。じゃあ、次の引用箇所を出していただいていいですか。すいませんね。はい、モーセは同じ出エジプト記の32章でどういう顛末になったかというと、多分がっかりはしたんです。なんという本当に情けない光景だと。聖なる山の上で私はモーセの十戒をいただいてきたというのを、その石板を粉々にしちゃってですね。で、彼はこう言ったんです。自分がなんとかなだめたいと、神様の怒りを、これ許されないことをあなた方はしたけど、32章の30節読みますね。翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。だから今私は主のところに登っていく。もしかするとあなた方の罪のためになだめをすることができるかもしれない。燃え上がる神の怒りを、エジプトの海を開けて天からマナを降らせて、あなた方は水を与えて養ったのに、なんという仕打ちだって、断じて許さないという神様に、私がなだめてくるから、仲介するからと。しかしモーセも罪人ですよ。罪人がどうして他の罪人の罪を負ってなだめることができるでしょうか。ああ、なのでエジプトを脱出するときに、神の裁きが過ぎ越すためには、過ぎ越すという漢字を書いて、あの傷のない無傷の羊を、命を代償に、その血を家の門中に塗ることによって、あなたが正しくはないんだけど、血によってなだめられたとして裁きが過ぎ越すという、血の捧げ物が必要だったのかって。これは新約聖書の罪のない神の子羊イエス・キリストへとそのままつながっていくんですね。じゃあ50の引用箇所、ローマ人への手紙3章23から25まで、ちょっと長いですが私読んでみますね。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ちょっとここで止めていただくと、すべての人、モーセもアロンも民も私たちも教会の中でもみんな罪人だから、なので贖いが必要ということで、恵みによって裁きが過ぎ越してよしと義と認められるためにイエス・キリストが来たんですよ。ちょっとこれ解説入れると、贖いというのは、ね、代償、これは聖書の世界で主に血をもって回復するというか、なだめを成就するというか、だからイエス・キリストが父を彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか、どれぐらい罪深かもわからない言動で人生を送って、全部私に浴びせてくださいと、十字架の血が必要だったんですよって。だいぶ前話して何の小説だか忘れましたが、三浦綾子さんの小説の一節に、福音の解説にこんな表現がありましたよ。どうもキリスト教の福音っていうのはね、子供がガラスを割っちゃったって弁償しなきゃ許せないでしょって、ごめんなさいごめんなさいって許せないでしょって、誰が元に戻してくれるのよって、元に戻す子供は金がないでしょって、親が代弁して全額払ってお菓子箱つけてプラスアルファして、で初めてじゃあしょうがないなって、 今後気をつけるよって許されるんだって、誰が払うのって、私たちの罪の重さがほとほと分かった時にうなだれるしかない私たちのためにイエス・キリストの十字架の血潮の贖いがあるって、これが贖いキリスト教の福音というらしいですよって、まあ確かにそういう解説すればピンときて分かりやすいかなと思って読んだんですが、じゃあ25節出していただくと読みますね。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。なだめて出てきました。モーセは自分がなだめてくるから山に登るから、ダメです、モーセはできないです、自分も罪があるから。じゃあ動物の血ですか、いいえ、動物ではなくて人となられた罪のない神の一人子にしかできない血をもって、これで贖いが成就してよしと認められて、なだめが完結する。じゃあ次のページもありましたか、はい、あ、ここまでですね。じゃあパウロはこのように解説しましたが、なだめという言葉をたどっていくと、キリストの弟子で最も若かったヨハネは晩年次のように表現しました。じゃあ60を出していただきましょう。最後ヨハネ第一4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。なだめの供え物は神の愛の無言の表れですよ。皆さん、なだめるのはモーセじゃない、動物の血でもない、イエス・キリストの十字架の血潮。私はですね、もしかしたら初めてかなって、先日言うほどでもないんですが、ちょっと交通事故にあったというほどでもないんです。ちょっと後ろからコンとぶつかられただけなので何もないんですね。ただ結構車直すのはこんなちっちゃく当たっただけでもお金かかるんだなって、まあそういう場合は100ゼロだってこう言われて、何も私はしてないんですけども、で相手の方もいい方で保険入ってたので、保険について考える機会になったんですね。いや保険って結構私混んでて、まだ1ヶ月も戻ってきてないんですが、今台車借りてるんですけども、最初はすごくいい台車が来てですね、レンタカーの、こんなの1ヶ月も乗ってるのって一回返して、そしてもうちょっと安いものに借りてもらって、今最短期間でだけ借りているんです。まだ直ってこないんですけど、そういう人も何十万もかかるらしい。プラスレンタカーもこんなに、もし1ヶ月もいい車借りたらどんだけかかるんだろうと、これ自費で払えたら大変だなって。そしてその時に保険会社が出てきて、大丈夫ですよって、一銭も出さなくていいですよって、どうしてって、あなた保険金かけてたから全額出しますという場合か、いや10万円までは自分で出しますという入り方をしていたら免責とかっていうらしいですが、自腹も切っても払わないといけない。私今回このことを通し、イエス・キリストは完璧な、ね、自腹切る必要もない、どこまでカバーするのって言うほどだなっていうのは、保険のことをその後ずっと打ち合わせてたら、保険にはいろんなプラスアルファもあってですね、自分が自転車乗って車乗ってないのに誰かにぶつけて損害を与えてしまったら、そこも全部保証する保険もプラス100円ぐらいで入れるとか、へえ、いろんなものカバーできるんだなって。子供がガラス割って高い壺を壊したら100万円弁償しろって子供はできないですよ。できないからって許してくれって許されないですよ。元に戻せって、お菓子箱つけてって、プラスアルファでって、交通事故でいや私返しきれない払えないって、弁護士さんの費用も出ないって、大丈夫、保険が全部面倒見ますと、一銭も出す必要ないって、あなたは自分で自腹切る必要もないって、それ以上のことがイエス・キリストの十字架の贖いだったんだなって。私たちはみんな罪人だから、みんな必要ですよ。確か去年でしたかね、連絡があって、ブラジルに震災前も1回行って2度ほどずっと回ったことがあるんで、そこで知り合った牧師さんが訪ねてきていたんですが、ちょっとコロナでこっちには来るのはまずかったんですが、後から出版した本を送ってくださって、それ読んだんですね。寺尾先生って、皆さんも何度か会ったことある、本当に変わった経歴の先生ですよ。お父さんはピアニストで佐渡島で、まあしかしその後 戦争中に長崎に移って被爆を経験して被爆手帳を持っていました。それから彼はいじめられて中学高校行ってないそうですね。ヤクザのコブみたいになっちゃって、住んでのところでお縄になるところだったと本に書いていました。で21歳、船に乗って国外脱出、この人生にけりをつけたいということでロサンゼルスに渡る15日かかったって書いてました。そこからさらに船を探してブラジルまで30日かかったって。そこで当時有名だった豊臣という牧師さん、心と心の伝道とかって昔やってたかな、戦場のキリストっていう題名の本だったと、船の上でその先生を通し、見なさい、この大空は、この大海原は、星々は神様が作られたのだって、そこから始まって30日の船旅で初めてキリストの福音を聞いた21歳、確か26歳でブラジルに渡ったけど、その農業作業者から脱出してあんまり過酷で、そして26歳で死にかけて、本当に死ぬ寸前のところまで行って、その時に神様に教会行けって示されて教会に行くようになったそうです。で洗礼を受けたって書いてました。ああ人生って春夏秋冬のようにいろんなシーズンがあるなって。日本脱出、船の上でキリストに出会う、26歳で生死をさまよって洗礼を受けて教会に行く、41歳で中古の家具屋さんをやっていたけど、ブラジルって経済今も安定しないんでしょうが、超ハイパーインフレになって倒産、莫大な借金を負って従業員にも大変な迷惑をかけて人生ボロボロになって、神様がブラジルの田舎に行けって示されて、そこから人生が変わった。プロポリスに出会って、特別の蜂に出会って、そして会社の社長さんになって、私もそこに一回行って従業員にお話したことあるんですが、日本にも輸出されている有名なプロポリスですけども、同時に伝道者になってビジネスをやりながら世界中回って伝道するっていう道に開かれていったんですが、まあ大雑把に前にも聞いていたことが本に書いてあったんですが、私が心に残ったのは、それで牧師さんになって、社長だけど牧師さんになって教会始めた時に分裂を経験して、すごく心が痛んだって。ああ今日の箇所のように、天国じゃないから、天使の集まりじゃないから、人はみんな罪人だから、ブラジルだろう日本だろうが、あ分裂の痛みを経験した牧師さんだったんだなって。最近でも、去年書かれた本でしたが、最近でも何か別の方が自分の周りに立ちはだかったのか、辛い思いをして20年間祈って築き上げてきたのも全部崩れるんじゃないかと思って、そして自分の心を平安がなくずっと過ごしてきたけど、最終的に示されたのは、あの人が悪い、彼が悪い、自分は恵まれてないとか、そういうことじゃなくて、あ自分は高ぶっていたって、自分は傲慢だったって、最終的にそこに帰結したって、立派だなと私思った。誰彼のせいにするのはたやすいことですよ。だけどそういう辛い経験を通して、自らを顧み、もう一度贖い、もう一度神様のなだめが罪人である私に必要だと。もちろん春夏秋冬のように勝敗は決しましたよ。私最近歩くと日中はなんか春みたいだなって、なんでって、なんとなく景色、空気、太陽、空、雲、夜になるとすっごい寒いからまだ春にはなってないけど、しかし完全に春に向かってますよ。それもひっくり返らない、ひっくり返らない。仮に明日大雪になっても、まもなく春だっていうのは変わらないですよ。終戦になって、こっちの国が勝ち、こっちの国が負け、戦争は終わりって宣言されたら、もうひっくり返らないんです。いや、そういったって1ヶ月、1年間、あちこちでいざこざあるよって、あるかもしれないけど、勝敗は決したんです。イエス・キリストが十字架について、私たちのなだめとなって、血を流し、あがないとなって、完璧な保険会社じゃないけども、私たちの人生が船の上であがなわれたなら、生死の境にさまよってあがなわれたなら、新しい世界に導かれてあがなわれたなら、それはひっくり返らないんです。だけど、私たちの中には罪人だから、残りがのようにまたいろんなものが顔を出すんですよ。その都度、悔い改めて、ああキリストの捧げ物、贖い、傷のない羊が私の人生には必要だったんだと深く思うんですよ。これが地上のクリスチャン生活のちょっと辛くて厳しくて、そしてありがたい醍醐味なんです。私はよくやったとか誰も言えないんです。 私は頑張ったとか誰も言わないんです。私はダメだったけど、しょうもないものだったけど、鉄塔鉄尾どこ割ってもキリストの文様が出てくるように、全てはキリスト様の贖い、見救いだったんだなって、その証拠に、このあとどんな記述で出エジプト記が終わるかというと、幕屋ってあんまり聞かないけど、まあ、テント式移動式の礼拝場、このように作りなさい、こういうルールだって。そこでは何がなされるかというと、贖いの供え物が捧げられ、至聖所って清い神様の存在を意識し、絶えずいつも、で私たちは、ああイエス・キリストから片時も離れて生きることのできない罪人なんだ、勝敗は決した、自分は救われている、保険会社じゃないけど完璧に贖われている、だけど日々悔い改めて、そしてまた示されて、そして謙遜になって歩めるという道のりは、ちょっと苦しいけどありがたい、苦楽しいような、本当に素晴らしいありがたい道のりだなって。まあ最近毎週週2回大熊の方、富岡の方に行って、時々は嬉しいんですが、時々はしんどくて、なんだかうまくいかないなって、そうすると急に不安になってですよ、なんか雲霧の中手探りで行くように、道誤ったかな、道ないんじゃないかな、そもそも論で最初の一歩間違ったかなまで、弱いものだからそう思っちゃったりして、だけど対処交渉に立つとですよ、この教会建てる時も30人で戻ってきて、こんな大きい教会ではいらなかったはずでしたが、神様はこのように導かれて、その後の物語、ここでいろんな人来てくれて励まされて、そして、ああこういう未来があったんだって思ってもいない未来、エリムはここに来た時は考えもしなかった、思ってもいないゼロから全部神様の未来。小高チャペル今日はお休みになりましたが、小高チャペルとりあえず清掃してリフォームして、津波にあったから全部泥かき出してやってみたら、今あの時思い描かなかった人もいろいろ来てくれて、思わぬ展開になっていますということなどなどを鑑みると、目の前の感情では、見た目はいやなんだか誤ったかな、雲霧を手探りして、そもそも論で間違ったかななんて、ゼロベースになりそうな弱い私なんですが、しかし神様は違うんです。そうは思ってもその先に思ってもいない未来があるから、天幕はあるから、絶えず悔い改めながら、勝敗は決して、あなたは救われているので、贖われているので、だけど悔い改めながら、一歩ずつ半歩ずつ、だけど前進するんだと、退くのではないんだと。時々孫がうちに遊びに来て、階段も伸び降りするなってのはいいんですが、時々ハラハラしてですね、スーパーマンじゃあるまいし、時々手離してバッと飛び降りたらどうしようって、飛び降りたことはないんですが、万が一のために取り返しつかないことにならないように、登るときは必ず2歩ぐらいあと退いて、そこで待ち構えてるんですね。本人は自分で登って自分で降りてると思いますよ、少し早めにスキップのように降りたり、やめてよって言いたいんだけどもしつるっとしてきたら、その時は抱きかかえますよ。神様どうでしょう、私たちが不安で、そして雲霧の中みたいだなって、何もかにもうまくいかないなと思ってもですよ、いざ滑って怒った、一巻の終わりだと思ったら、神様が、救い主が私たちを、大丈夫だよと、私があなたと一緒だよと。さあ、アウトラインを出していただいて、今日学んだことを確認します。私たちはコップの中の嵐とつけましたが、会社でも家庭でも地域でも、なんでこうなるかな、なるかなっていうのは、罪人の集まりだからですよ、これが原因ですよって、あんまりびっくりしないでねって。じゃあ救いはあるんですか、ありますよ、もうすでに完結してますよ。旧約の時は傷のない子羊、杉越、新約ではイエス・キリスト、これは永遠に有効ですからって、この保険はもう期限切れとかそういうのないですからって。だけど日々悔い改めて恵みの中を前進しましょう。お祈りいたします。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。声に出して祈ることはしませんが、黙祷のうちに感謝、願い、また今日の御言葉で本当にそうだなと思ったこと、これだけは大事にして一週間歩もうと思ったこと、思い巡らし、心の中で祈りを捧げましょう。 いかがでしょうか。そうだな、いろんなことに右往左往して仰天しすぎだったかな。もとより人は罪人だと教え諭している聖書の通りだと、私もあるいは周りも、自分や人に期待するのがそもそも間違っていたので、神様に目を向ければ救いがあるし、すでになだめの備え物、贖いのイエス様が成就して、そしてそば近くにおられるので、急に不安になっても全てが間違いだったとか言わないで、一歩ずつ悔い改めながら主の御足の後に従って前進していこう、そのように思われた方おられるでしょうか。大丈夫です、神様がご一緒です。それでは私が代表してお祈りします。恵み深い天の父よ、当時のコップの中の嵐のような、なんでこんなことがモーセの十戒が与えられているその場その時に、下界ではなんということだという、聖書が隠さず記した当時の光景を紐解きました。私たちの身の回りでも、もしかしたら会社で、もしかしたら地域で、もしかしたら家庭やあるいは親戚で、時々は教会も罪人の集まりなので、けれどそんな私たちを愛して完璧な御救いを血をもって贖うと、なだめの供え物としてのイエス様を知り、伝えられ、受け入れ、出会い、私たちは救いを受けました。ただなのにどうしてと思うことに出会いますが、それも恵みであるということを学びましたので、その時に私たちはもう一度悔い改めて砕かれて、一歩ずつ半歩ずつ内面の豊かさが与えられて前進できるので感謝します。どうぞ一人一人不安があっても安心して主と共に今週歩めるようにお願いします。コロナのニュースが流れるでしょうけど、いたずらに不安にならないで、主の守りを信じて、お互いに会えなくても祈り合って支え合えるように、この絆を、神の家族のしての家族教会を、家族としての教会を、またインターネットを通し礼拝している方々にも等しくあなたが巡ってください。あなたこそ私たちの救い、あなたこそ私たちの唯一信頼する変わらない神であります。このお祈りを皆さんの心の願いに合わせ、感謝を持ってイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。